遠くから見つめるのあなたのこと。あなたは気づいてないかもしれないけど、いつも見ていたよ。スポーツは何をやらせても一番。でも勉強はちょっと苦手なのかな。昨日は遅刻ギリギリで教室に飛び込んできたね。もっと朝は余裕を持った方がいいかな。でも見ているだけじゃ思いは伝わらない。恥ずかしいけど明日は勇気を出して話してみる。待っているだけじゃ何にもならない。そしていつかあなたに伝えたい。大好きだよ。
好きとか嫌いとか。
あ、間違えた。
セブンと
ガンナーのアニゲ大好き2回戦クイズマジックアカデミー。
ぶっかけセブンです。
あのそれ帰っていいですか。ガンナです。
帰んないでください。
あのやっぱりほんときついんだけどさ。そろそろ勘弁してくんねえか。
最初の恥ずかしいポエマは何ですか。
ね、お前が書いたんだろうね。まったくよ。
そうですけど、
うん、
いやね、なんか、
うん、
なんていうかな、もう自分は今日恥ずかしいポエマを、うん、書こうと思って、
はいはい、
そういう意気込みで書いたんですけど、
うん、ま、そもそもなんでそんな意気込みになるのか全く意味が分かんねえんだけど、
うん、定番じゃないですか、ラジオで言ったら。
っていうか、ときメモだけじゃん。まあ、あの、まあ、もともと、すっごい昔の話を掘り起こすと、第1回のネタでやろうっていう話ではあったんだよね。
最初に僕が言ったんですよね、探検作家ではなくて。
そう。だから、じゃあ、もういっそのこと、ポエム読んでもっとクイズマジックアカデミーってタイトルにしようぜっていう話だったんだよ、確か。さすがにちょっといろいろあったらお蔵入りにはなったけど。
お蔵入りした方が良かったですね。
うん、今回のもお蔵入りしてくれませんか、お願いだからって。
嫌でございます。
ああ。
はい、というわけで今回も、はい、いつも通り、超、スーパー、うん、なんか単語出てこない。とにかくすごいゲストをお呼びしております。
ええ、そうですね。
はい、僕でもうちは続きますね、こんなに。なんか、あ、何、あの、うん、ゲストのこの番組では続いてるのもすごいと思うんですけど、うん、よくこんなにあの有名ゲストを呼べるなと。
なんかね、あの付き合っていただいてる方々本当すいませんとしか言いようがないんだけどね。うん、ただ言っとくけど、対決って言ってるけどさ、ぶっちゃけ俺今回はもう最初から降参してもいいよ。
あー、もう最初のやつギブアップですか。
それもあるから。
ちょっともともと勝たないようがないっていう。
簡単に勝てるなら苦労はしないんだけど。
そうですよね。まあね、じゃあそんなわけで、うん、今日のゲストさんも、はい、誰だかちょっと想像、
うん、ある程度想像していただきつつってことで
っていうことでいいですかね。
え、
はい、じゃあというわけで今回も行ってみましょう。この番組はオメガセブンの提供でお送りいたします。
はい、どうも改めましてこんにちは。ちょっと酸欠気味のガンナーです。
どうもセブンです。なんで酸欠なんですか。
お前のせいだ、お前の。本当に
大丈夫、これから回が進むにつれてもっと恥ずかしいことはきっとあるから、
うん、あー、じゃあ最終回にしよっか。
いや、ダメです。じゃあ早速今回のゲストを呼びしましょう。自己紹介お願いします。
はい、キャラクターネーム、あの、ほうちゃんで遊んでおりますものです。いつも自己紹介の時に、あの、ほうちゃんですっていう風にはっきり言ってしまうのはすごく恥ずかしいんですけれども。そんな感じです。はい、
よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。早速なんですけれども、
うん、
ほうちゃんさんの名前の由来なんですけども、
はい、
ちょっとミクシーのトップページ見させていただきたいんですけど、ほうちゃんの方は緑光線の方って書いてあるんですけど、
あ、はい、あのネタバレ先にされてしまいましたね。
もちろん嘘ですよね。
もちろん、あの、声優の桑島さんの意味もあるんですけれども、
あ、それだけじゃないですか。
それだけでは
なくて、ね、他の意味もあるんですか。
あの、基本的には、あの、僕が熊を始めた頃に、あの、ハマっていた北方健三の三国志に出てくる、あの、呂布がものすごくかっこいい男でしてね、でその、あの、あざなの宝泉の方から、あの、取ったということに、あの、なっております。
本当ですか。
本当ですよ。
です
か、
いや、昔ちょっとここで聞いた時に嘘をこいた方がいたもんですよ。
そうですか。
あ、意外だ。
てっきり中の人かと思ってますね。
いやいや、まあまあ、そうなんです
けど、それもある
っ、それも、ね、ダブルミーニングということで、
ぶっちゃけ俺ネタだと思ってました。
自分も。ほうちゃんさんって言ったらもうね、アニタで
どうなんですかね。
いやいやいやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。
いやちょっと待って、もうアニタっつったらアニゲっつったらって言われるしかないですか。
アニタと言わずアニゲ全般でも、うん、でしかも、まあ、アニゲだけじゃなく全般的に強くて、
うん、優勝。いやいや、あの、ね、有名な人をゲストに呼んだっていうふうに言われて、あの僕だって言われたら多分みんなあのがっかりしたんじゃないかなと思うんですけど、
それはねえです
ね、あのちょっといつだったか覚えてないんですけども、うん、まあ、ちょっと優勝かなんかじゃないんでしょうけど、あのほうちゃんさんがあの AOU 杯でしたっけ、
あ
の写真が
な
んか、はいはいはい、あ乗ってるっていう写真が見
つけました。それはあの AOU ではなくて、
あの、
DS のなんか、
そうですね、
ゲームショーの方です
、ね、東京ゲームショーの方
です、ね、ゲームショーか、
はい、DS 版の方で、はい、そうですね、はい、であの、うん、トーナメント、普通のトーナメントをあの2組は分かれてやったんですけども、あの1人1つの方のトーナメントの方は僕があの勝ち上がって、もう片方ではあの教授さんという方が勝ち上がって、うん、それで決勝戦をあのクイズ王の永田さんと一緒にあのやったという話なんですけど、
すごいですね、
またメンツがこっ
ちというね、すごいね、僕的にはすごい有名で羨ましい鍵の方なんですけれども、あのなんかね、やっぱりそれ以外でもレジャーン大会とか、それはちょっと分かんないですけども、
そうですね、うん、まあ、去年の話になっちゃいますけど、
優勝者こうちゃんとか書いてあったね、うん、うわすげえでね、まあ、ちょっと6になったらあのタトゥーがちょっと形式的に、まあ、弱いっていうか分かんないですけども、
まあでもタトゥーがあのマルチが弱くなったというわけではなくて、あの、うん、あの僕自身があの頻度が下がって、相対的にあの周りの人ができるようになったっていう感じかなともちょっと思ってるんですけど、
あ、はい、あ、いや、岸木宏ちゃんさんが弱くなったって言ってるわけじゃなくて、
いや、
岸
木ですか、あ、そうなんですか、
はい、え、まあ、勝てるなんて全然思ってませんけ
ど、まあでも実際長くやってるとどうしてもちょっとやっぱ頻度が落ちる時期っていうのもあったりするもんで、
うん、そうですかね、マンネリですかね、はい、
まあ、俺も6年とかやってるとやっぱそう思いますもん、実際、
そうですよね、
うん、
まあ多頭の話はちょっとこの後、じゃあ細かくと、はい、いうことでよろしくお願いします。
お願いします。
あの日見た空、明るい色の空をねえ、君は覚えていますか？約束ちぎり、初夏の風が包む二人寄り添
った
。
それではここで一曲をお聴きください。こうちゃんで嘘。
無理な笑顔なフラ、伸びた影を描くマウンだから、気づかるふり、再生を選ぶ。テーブルの上の震えない知らせ待ち続けた。空白の夜も数のない朝も全部わかってたんだ。あの日見た空、明るい色の空をねえ、君は忘れたのでしょう。約束ちぎり、初夏の風に消えた二人、戻れない。では揺れ疲れ眠る。
お聞きいただきました曲はおうちゃんで嘘でした。では改めましてですね、まあ、せっかくおうちゃんさんが来てくださったってことなんで、やっぱりまあアニタの話がいいかなっていうか聞きたいかなとは思うわけなんですけども、
期待です。
せっかくなんでちょっと使い始めたきっかけとかそういうのとか聞いてみたいかなと思うんですけども、
あ、はい、そうです
ね、どうなんですかね。
あの僕がクマを始めたのがあのクマの2の頃からなんですけども、その頃は本当に普通のライトプレイヤーでして、本格的にあの頑張るようになったのが3からなんですけども、うん、ちょうどその時にあの多頭が出ましたよね。
そうですね、3から、
だからあのこれまであの2以前を遊んでいた人にあの 追いつくには結構努力が必要だと思ったんですけど、はい、多頭だったらあのスタートライン一緒かなと思いまして、
なるほどなるほど、
でまあ、あのなぜアニゲを選んだかというと、まあそうですね、一番得意そうな感じだったかなというのが あったんですね、
はい、ぶっちゃけ、はい、やっぱ青が一番好きですか。
まあそうですね、はい、あの別にあの、ね、スポーツとか芸能が嫌いというわけではないんですけども、うん、苦手得意を考えたらあの苦手が少ないところが青かという、まあ、そんな感じなんですけど、
うん、はい、あそうですよね、うん、名前からもそうだし、やっぱそれで声優とかもやっぱかなり好きだったり、
でも、でもあのキャラクターネームにあの声優名前つける人って、ね、大体あの青にはならなかったりします、
ね、あ意外とありますよ ね、 そういうのね、あの名前青いのにあれ違うんだっていうのは結構見かけますもんね、
そういうことです、はい、
いいですね、ちなみにじゃあ多頭ですけども、今正解率、今の正解率は多頭だけじゃないんでしょうけど、
そうですね、
基準大丈夫ですか今。
いやあの残念ながら あんまりトーナメントにも出てなくて、6の正解率はちょっと当てにならないところがあるんですよね。
じゃあ5の聞きましょうか、
5ですとあの最終的に 96.5 までいったんですかね
多頭ですよね、
はい、多頭ですよね、それはやっぱすげえわ多分俺が昔なんだろう4ぐらいの頃に見せてもらった時に多分92、3ぐらいだったような気がするんだけど、
さらに精度アップですか
ガンガン上がってる
まああのほらあの、うん、ね、過去の遺産っていうか、
いやいやいやいや、
問題が引き継がれるわけだから、
まあ確かに
ね、昔の問題っていうのはやっぱり間違いないですよね、だからなかなかあの正解率下がらないっていうのはあったんじゃないですかね、
あ、
はい、
そうですね、4とかからまあ選択肢1個の問題とかも増えたから多少難しくなってきましたもんね、
はい、
昔必ず2つ間違いが混じってたから、
あそうでしたね、
2つ以上正解があったのか、
うん、でまた4から5になったやつ時に、うん、固定から固定じゃなくなったのがあったじゃないですか、
うん、
固定がいくつか、ね、ありましたね、僕はそのおかげで余計ややこしくなりましたね、 あれ昔これ固定だったよな、こいつ除きゃよかったはずだよなとかって、
そしたら増えてるっていうね、
増えてる、昔は確か大泉うんってやろう外せばよかったはずだったぞ、
あのホワイトストーンかな、
いつの間にか選択肢増えてる、
そうですね、選択肢増えてる上にあの解明した人がいたせいであのさらにややこしく
なって る、
きついな、
で僕がやってて、うん、もう一番もうわけわかんない、わけわかんなくないんですけど、なんか コスプレなんとかなんて言ったかな、
あ なんかなんだっけ、キューティーナイトかなんかな、
だかな、
違う、
あれが未だに僕正解がなんか調べても出てこなくてよくわかんなくて、
なんか2人ぐらいじゃなかったっけ、まあ、あれ
あれも確か2人です、ね、
ですよね、はい、矢部美穂となんかじゃなかった、
まあちょっと
あれ全然出てこない
ですね、
俺も出てこないですね、見てなかったもんは結構やっぱ厳しいんですけどね、どうしても、
うん、そういうのよくなんか覚えられないと思うんですけど、
ね、逆に選択肢見ると思い出すかもよっていうのはあると思う、
逆に
そうですね、そう
口で言えって言われるとね、
なんか逆にあれは入れ替わるってやっぱたどってあるじゃないですか、
ええ、
それなもんであと選択肢はいくつ隠れてんだろうっていうのがちょっと本当にやり込まないとこれ分かんない形式じゃないですか、あれって
正解全部覚えちゃえばいいんじゃねえの、
あまあ4つとかでしたらいいんですよ、ね、四天王とかそういうんだったら
まだ、まあ、いいんですけどね、はい、
それとも4つしかないじゃないですか、
無限に増えるやつありますもんね、
ありますよね、
BS のゲームをすべて選べとか、
あそうかこれがいくらでも増えますもんね、
そう DS メガネヒゲ
メガネヒゲって、ね、ビジュアルを思い浮かべればいいと思うんですけど、
まあまあ、キャラクターを知ってりゃいいだけの話だから、あれまだ緩めっちゃ緩めなんですけどね、多くても、
はい、で実際やっぱり多頭って強い景色だと思います、
まあそう、うん、強いですよ、はい、実際に
ですよね、
分かんなかったらやっぱり答えるのはなかなかきつい形式ですから、
そうですよね、どうしても2分の1が3つとか4つとかになるわけだから、言ってしまえばおとなしい、でもやっぱまだ嫌いじゃないけどちょっと苦手意識が抜けないかなぐらいの感じなんですけども、
まあ、それはでもやっぱ多頭が一番苦手をしている人って多いと思うんですけど、
ただまあ僕はあの強くて使ってたわけではなくて始めたのがあの3からだったということで、だから4からだったら線結びやってたと思いますし、5だったらスロットだったと思います、
あなるほど、
あそうですよね、
そうですね、割と同じ段階で使えるものっていう考えたらそうなりますもんね、
そうなんですよね、でまあ 僕があのソライスのアニゲ杯とかで形式で生き込んで多頭とかエントリーしたわけですよ、
ほいほい、
そしたらほうちゃんさんと一緒になりましてですね、この野郎とか思って頑張ったんですけど150点で負けましたからね、沖縄みんな300点出してるのに、
うん、
なんか青ゲージがマックスじゃない人も300点出してるのに俺だけなんかたらい落ちてきましたからね、
せめて200点出そうよ、
あの時恥ずかしかった本当に、
そこは頑張ってくれよ選んだ以上
なんか、ダメでしたね。中途半端にやったせいか、なんか一つ変なのが入ってくると、あれ入れていいんだっけ、ダメなんだっけっていうのが僕の中で、うん、結構そういうのが多いんですよ。
その二択外しかなっていう。あれは本当に、最後の1個で2分の1になりますからね。
と思うけど。
厳しいっすね。
まあ、アニゲ杯を、まあ俺も、
形式杯はやっぱ厳しいっすけどね、どうしても。
そうですね。
でも形式杯じゃなくても、うん、いい説明を起こせじゃないですか。
そうですね。あでもやっぱり、日々の積み重ねといいますか、
うん、それは間違いないです。
毎日やってる人がやっぱりどんどん強くなっていくので、
うん、
うん、そうですね。
まあ、やっぱりやれってことなんでしょうね。
そうですね、はい。
まあ、それは当然やるより やんないよりやる方がもう当然強い、
ね、時間を作るしかないですね。
そうですよね。
ちなみに一番スリーの時じゃやられてたって感じになるんでしょうね、きっと。そうそう、
どうですかね。まあでもスリーの時に多頭って、あの僕の多頭ってそんなにあの、ね、あの言っちゃなんですけど有名ってわけでもなかったと思いますし、だんだんあのステップアップやるペースってのはそんなに変わらなかったと思うんですよ、3、4、5と。で、6位やってガクンと下がっちゃいましたけど、やるペースに関しては、本当にマイペースで、スタートダッシュもしないですし、稼働終了というか、バージョンアップ直前でも普通にやってましたし、そんな感じなので、特にいつたくさんやってたというのはないですね。
もう平均的にもう毎日より少しずつ積み重ねていった結果が、実ったっていうか、そういう形ですよね。
はい、僕も頑張れなりますかね。
なれます、なれます。
本当ですか。でも
いや、せっかくなら頑張ってみなよ。
ない
です
。
いや、俺もアニゲのレッスンしかやってないけど頑張れよもう。
ね、今回優勝1回しか回せないから、なんかすごいきついんですけどね。
あ、そうですね。やっぱりクマゲームセンターでやってるだけじゃなくて、復習、例えばデジカメで撮った画像を持ち帰って復習するということが大事なんじゃないかなと思います ね、
うん、特にタトはそうですね、入れ替わるっていうのがあって、
そうで正解の選択肢をとりあえず全部調べてっていう、でダミーの方はダミーの方でまた別にしてっていう、ね、まとめるだけでも一苦労す、ね、うん、あれ
そう、もう一個タトの難しいというのは罰も覚えなきゃならないっていうところですかね。僕はそう思ってるんですけど、うん、まあ、さっきの四天王だ の3なんとかとかって言うんだったら、うん、まあ、それ丸だけ覚えないんですけど、
まあまあ、
なんだろう、全然見たことない番んキャラとかなんか答えさせる問題だと、丸だけじゃなくて罰も答えて一つなんか余計なのが飛び込んでくる、対応できるようにしないと。
まあそうだね、昔結構古めのやつだと、まあ、当たりの選択肢が10個ぐらいあるくせに2つぐらいしかダミーがないみたいなやつもあったりはするん
です。
有名なところだと12国旗とかですかね。
ああそうですね、
あれの国の名前が2つしかダミーがなかったりとかするから、
なんかいっぱいありますけど
ね。うん、あれね、2つしかダミーない
ん
だよ。
そうなんです。
そう、だからそこ覚えれば OK。
それそっち覚えればいいですね。
で増えた感じも今のところ増えたのも見たことないから、多分ある程度古いやつはまあ増やさないんじゃない。
そうかな。でもいつ増えてもいいか
って
こと考えると、やっぱあれも覚え
ない、難しいところかな。
どっちなんでしょうね。
読めってことか。
読みましょう、ええ、あれは面白いので。
あ、まあ、読んでないですか。
なんか多分積み本の中にあったような気はするんですけど、ちょっとラノベの積み本だけで相当の数がありまして、これ
読ませていただきますんで。
それではここで1曲お聴きください。セブンとガンナーで今までのあらすじ。
にゃーにゃーにゃーこじねじねーにゃったみらー。
今までのあらすじ。なんか爆発して爆発すればいいと思いました。叫ぶ。
例えば磁石砂の
マグネットパワー。
宇宙人が地球支部にできた。ちっちゃいと不便だ、大きいの出して
よ。
戦艦ヤマト誰か動かして
。ダバダバダ
牛乳飲んで
シャバダバダ。
あやめに就寝
ダバダバダ。
働きたかさり変身
決まれ
会心だ。
え、
外だし。
いやお前がね、
何に制服だ。
これを切るぞ。
カメハメハ
ハ
メイドメイドメイドの土産。そりゃもうシャグリラのそっくりさ。
誰
タイムマシン手作りました時を歩く少女を追
い越した。ダメ
ダメ退屈退屈退屈座りで膝の匂いを嗅ぐと
社会に適応しろ。
タイムマシン一人乗りでしょ。歴史塗り替えたら総集編
プロ歴史。
お聴きいただきました曲はセブンとガンナーで今までのあらすじ。
君はつまり感情論ばかりで
はいな。というわけで今回はまあアニゲ大好きということで、ね、青い話しようよ。
オッケーオッケー。何から行く？
青い話ね。
うん。
なんですかね。例えばラノベ。
ラノベ？
なぜいきなりラノベ？
まあいいよ。まあクマ6では全然出ないことと同じのラノベ。
同じのラノベ？
ひどいっすよラノベもう。ほんと勘弁してくんねえかなと思うぐらい出ないんですけど。
本当ですよね。
そうですね。でもまあやっぱり読むのにも時間かかるからまあ仕方ないんじゃないですか。
まあそうなんですけどね。多分まあ月に10冊や20冊ぐらい読んではいるんですが、全然間に合わないっちゃ間に合わないので。
1日1冊ですね、そうすると。
いや本当にまあそんな感じではあるんですけど、1日おきぐらいに読んではいるんですけどね。うん、こればっかりは好きなので、いくら読んでも減りませんが。
実際あれ1冊読むのにどれぐらいかかるものなんですかね。僕もそんなに最近読んでないんで分かんないです。
まあ2時間弱から1時間1時間半から2時間弱ぐらいかな俺は。
あ、そうなんですか。
厚さにもよるけどね。
昔、うん、だいぶ昔ですけど神坂はじめですか、はいはい、あれの日帰りクエストっていう第一巻がありまして、
うん、薄いね、
あのものすごく薄くてですね
相当薄いね。
なんか最後の後書きかなんかに、うん、山手線一周乗ってる間に読み終われるとか言って、
ね、1時間ぐらいか。あ、でもそんなもんかもしんない。俺は多分中学生くらいの頃に読んだ気がするけど。
あとね、赤堀悟の作品は。
ああ、なんか下段をぶった切ろうよってやつだね。
あれ、上半分だけでいいんじゃねえぐらいの
勢いで。叫んだ、あ、丸、次の行、そして丸みたいな感じ
ですよね。あれ、行間がやたらひどくないですか。
そうなんだ、ね。多分一番ひどかったのがね、ラムレ&フォーティファイヤーあたりかな。あれはひどかった。
もう僕はもう爆裂の5巻ぐらい読んでて、もうこいつひでえなと思いました、
ね。まあね。爆裂も多分途中で書くのやめてるよな。いつものやつを発動してっていう。
あれ終わってないですか。
え、ほらいつものだーって飽きちゃったんだもんって言ってそのまま書いてないやつ。赤堀はそういうの多いんです。
そうなんですか。
まあ、ベタベタのとこですが。
ホテルさんなんか読んだりします？
最近はねそんなに読んでないんですよ。
うん、
まああのブギーポップは惰性で読んでる買ってる感じですけども、ラノベはちょっとあの離れ気味ですかね。
ブギーポップってまだやってるんですか。
まだやってます
よ。やってるよ。何を言ってるんだよ。
だってあれ俺高校生ぐらいの時からやってる気がするんだけど、
まあ、第 5回とか6回ぐらいかな。あの人対象だったの違う。
あ、そんな
に。割と初期の方だと思うんだけど、あれなんかもう初期の方の対象取った人の順番が分かんなくなってんな俺。最初がドモンヒロユキなのは覚えてるんだけど。
本当ですか。
うん、
まあ、
いやはや、
ね、自分はさっき言ったその赤ホイダのなんだろう、うん、とか、あとはスレイヤーズか
おいおい
とか、あとは総流伝とかそのあたりですかね、
うん。
まあ、メジャーなところばっかですけど、ね、
とりあえずベタにアニメ化してますよ的なところでは
あみんなしますねとりあえずは。
そうだね、うん、OBA なりテレビなりで言われるけど、まあ、ラノベも本当に読み始めるとキリがないんでね。
マリミテなんて何巻ぐらい出てるんですかあれ。
20後半ぐらい出てるかな。
よし、もう読まん。
え、あ、大丈夫大丈夫です。相当薄いから1時間半あれば絶対読めるから。
そうなんですか。いや、マリミテも結構問題、クイズの問題多いですからね。
まあね。でも、あの順番当ては割と楽っちゃ楽よ。
そうですか。
いや、まあ、まあ、読んでればかな。読んでれば割といけますけどね。うん。
そうなんですか。
そう。でも後半に行けば行くほど、はて話の前後がちょっと分かんなくなってきたぞってところがあったりしますけどね。
やっぱ春日ですら分かんないんですけど。
いや、春日はだから8つしかないだろ、まだ。あ、9つか。
9つ？
うん。まあもう、10個目の選択肢は出ないかもしれないけどねっていう。この間もこんな話したけどねっていう。
ああ、確かに言ってましたもんね。
うん。
全然出なくて。
まあまあまあ、もう2周年ですから、10巻が出なくなってっていう。
ですね。確かにラノベの問題、確かに今回減ったじゃないですか。
うん。ひどいよ。
タトーもやっぱラノベ関係のタトーってやっぱ減ってます。
もともと少なくないですか。
そうですね、
少ないですけど、あれ結構やっぱみんな読んでないせいか結構刺さったイメージが。
ああ、固定でも割と刺さってはいたかなっていうのはあるけど、ね、
ああラノベ原作のアニメとかそういう問題ですかね。
ああ、そうですね、ラノベ原作アニメもそうだし、あとイラストレーターでこの人が描いてるのはこれとこれみたいなやつとか、はいはいはい、あとはまあ今の刺さるのかな、女性作家誰とかそういう系とかあります。
あの
桜庭和樹、桜庭とか有川博とか選ぶやつとか、まあ、男っぽい名前だけど女ですよってやつとか、うん、あとは何だろう、この人の作品選べとかくらいかな。ベタのところで水野亮とかはあるし、
うん、
うん、あちだろうとかあの辺とか、
ね、まあ結構、まあ、問題量としては銀河銀英伝が一番多いかなという感
じ。銀英伝は本当大好きですよね。
そうですよね、
うん、クマで一番出る小説の問題は銀英伝だから、アニゲに関しては。
西尾維新とかはライフスタイルに行ってるのに銀英伝はアニゲに出てる
んです、ね、そうなんですか。
でしかも西尾維新問題が異常にぬるいんですよ、読んでる側からすると。お前もっとやべえ問題いくらでもあんだろうって言いたいところなんですけども、もうなんだろう、作品のタイトルか主人公とヒロインを出したらはい終わりっていうのはちょっと読んでる側としてはちょっと寂しいんですよね。
まあでもそれはあの一般人に対してはまあまあ、まあ、十分な内容
で、ね、まあ十分刺さるんですけどね、はい、でアニメ化した途端 70% ぐらいになって刺さらなくなるっていういつものパターンなので、もういい加減にしろと。
銀英伝は一応映像化されてますけどあんま正解率高くないようです。
まあ100巻ぐらいあるからねすごくメジャーだけど多分見るのは結構な労力だと思 う、
うん、そうです、
ね、俺まだ60話ぐらいしか見てないんだわ実は。
そんなにね、自分ですよ。
いやー、いやとりあえずヤンが死ぬとこぐらいまでは見とかないと怒られちゃうよいろんな人にうん、
なるほどね、
ね、感じではあるんですけどね。
ラノベの他だとなんか好きなこと、好きな、まあ、アニ、
うん、アニメ、まあそうですね、まあ、別にあの奴隷が好きとか嫌いっていうのはそんなにないんですけど、ジャンル的にだからアニメも別にあの見ないことはないですし、そんなに 見る量は多くはないですけど、まあ、漫画もあの多頭で出るようになった雑誌はもう読むようになりましたし、
あ、ちょっとわかります気持ちは、
ね、ゲームもメジャーなところはまあ変わることにはしてるんで、
お
うん、まあ、でもその3つにストライクゾーンってのはそんなになくて、あの旧ランダム4 の、 あのそうですね、ラノベとはちょっと違いますけど、まあ、テーブルトーク RPG とか、
はいはい、
そこら辺の、うん、分野ニッチなとこですけどに、あのこんな問題出るのかってのが結構 ある気がしますね。
そうですね、あの辺は確かにちょっともう知らなきゃ絶対もう一生知らずに過ごす人の方が多い分野ではあります
からね。だからジャンプのアニメとか、だからワンピースとかですか、逆にあのメジャーすぎて全然あの分からないぜっていう人がアニメ
すげえ分かる
には多いんじゃないかな、
まあ、まさに
もそうなんですけど、
まさにそれです、
ね、ワンピースのブリーチなの
か、ワンピースぐらいから後のジャンプアニメとかが全然分かんないっていうね。
でもみんな取ってくれますからね。
そうですよね、
もうついさっきやったニュースでもん、なんだろう、先月今月か終わったジャンプの漫画は何って、アイシールドとか出たりしたりして、
あ、そうなん
ですか、すか、
うん、ニュースクイズでねついさっき見た今日の午前中にっていう、
それなんかかなり期間限定なもんですよね。
うん、かなりね、
多分ニュースが、ね、そのままニュースが消えた途端問題も消えんじゃないですかそれ。
まあでも2009年6月にっていう条件がついてて、4つ選択肢がメジャーなやつだったから、ナルトとかあの辺の、銀魂とかだったから、
ま
あだったらまあアイシールドしかないじゃないんだけど、でもなっていう、そいつらが全部終わった後に出されても困るでしょ。
うん、そうですよね、
うん。って感じではあったけど。
で実際あのテーブルトークとかですけど、え、こうちゃんさんなんか実際やられたりするんですか。
あの僕はあのやった経験がなくてですね、ルールブックを買ってキャラクターを作ってみて、はい、ま
あ、
それで満足しちゃうタイプなんですよ。
あ、なるほど。
あのそうですね、昔あの友達の間ではやってる人たちもいましたけれども、あの僕はちょっと接点がなくて、だからガープスを買って、
はい、
ルールあのこういう欠点を作るとボーナスがもらえるから、これであの、ね、あの長所を作ってみたりとか、そういうルールを見て、あ、これ楽しそうだなというのを見て、でも実際にあのテーブルトークやるっていうと気恥ずかしくてなかなかできないという、そんな感じですよね。
実際テーブルトークって僕やったことないんで、なんかよくわかんないですけど、どうやって進めるんですか。
まあゲームマスターをまず用意してってところからですかね。
つまりゲームマスターっていうのはなんか脚本みたいのがあるんです
か。まあ、あの話のベースを作って、でまあ、いわゆるナレーション的なことを担当して話を進めるのをメインにその人がやるって言えばいいのかな、でこんなことが起きましたけどどうしますかってプレイヤーに振って、でプレイヤーたちはどうするかって話を聞いて進める人っていう感じ。そう、そこでまあ、あのおかしな行動をしようとしてうっかり成功しちゃってマスターを困らすタイプの人とかいたりはするわけだからね。
そう、俺間違いないそのタイプですね。
そう、あのそんな数値サイコロじゃ出ねえよって数値を出すと成功したりとかするんだけども、そんなのを急に出すバカがいたりするわけだ。まあそういうの嫌いじゃないけどっていうのはある。
あれ
も多少は中高生ぐらいの頃に多少はやった口ではあるんですが、
どんなルールをやられたんですか。
そうですね、まあさっきの話に戻るっていうか、まあ、俺最初のラノベとか読んだのがやっぱロードスとかあの辺だったんで、 あの辺のルールブックを買ってきて、出ましたね。
そうですか、ロードストのルールって結構あの出たのは後の方ですよね。
そうですね、
サプリメントっていう形ではありましたけど、
はいはい、
ソードワールドよりも後ですよね確か。
そうですね、最なんだっけな、
だからリプレイ連載してたところにはあの D&D のルールを利用して使ってたわけですから、
はい、そうですね、俺が読み始めた頃は多分もうリプレイは全部刊行されてたと思うんで、もうちょっと後ぐらいになりますかね。多分中学生ぐらいの頃放課後教室に残ってやった覚えはある。
あれもなかなかの旗から見てるとこいつら何やってるん
だろう
って、
ですよね、
演劇かみたいな感じで、あ
そうちょっと恥ずかしくはなるんでちょっとつい周りを見ながら物音がしたらみんなで止まってそっちを見るみたいな感じだったんで、そうもうなんだろう、普通の人が見たら10面サイコロとかだけで相当珍しいもんじゃないですか。
あ自分はあれ20面サイコロですかね、うん、なんか見た時はもうほとんど丸じゃないですか、なんかこう、うん、20面100面だったかな、
100面だね、あの透明になってて中にこう砂みたいなのが入ってるやつでしょ、あれは100面ダイス、
100面かな、これサイコロなんだ、ま
あ、あれは10面2つ使えばいいじゃんって話だと思うんだけどね。
テーブルトークなんかもインターネットを介してだから、ね、サイコロを振るのにもツールをポッと押せば数値が出るわけですし、
もうそんな時代か、
チャットもインターネット越しでできるわけですから、それでやってる人いますよね、
その場にも集まらなくてもいいんす、
ね、
です
ね、
はい、なんかちょっと感動したいわ
声も出さなくていいわけですし、まああの
あそれは新しいな、いやもうずいぶん前からあったかもしれないですけど
そうかそうか、それいいですね、
なんか俺アナログな人だからそれ気づかなかった
でもまあみんなでワイワイ集まってワイワイやるのがまた面白かったですね、
う
ん、
それはね、そうですね、
そうそうそう、はい、うん、周りに人が来ない環境でね
まあ学校でやってる人は僕見たことないですけど、友達に行ってやってる人はいましたけど ね、うん、まあ、ね、
集まって実際中学生ぐらいだとね、集まるところがね誰かの家が学校ぐらいしかないのよ、
そうですけどね、うん、
いや本当に、
まあ、今だったらもう、まあ、カラオケとか
まあ今だったらね
まあ今だったら今カラオケなんですけどそう
それね、
いやなるほどね、
うん、どういうことかな、
まあ、うん、ちょっとやってる時間ないけどちょっと興味ありますね
ちょっと社会人になると人を集めるだけでも大変でしょっていう話、まあ学生のうちにやっとくべきだったかもしれんとは思いつ
つ、ね、
あとはゲームというと、うん、まあ、あの電気系っていうかメカ、はい、あのオンラインゲームも結構昔はやってまして、そうですね、あの UO とかはやってなかったんですけれども、まあ、ラグナロクオンラインから入ってっていう感じで無料ゲーム一通りやってみたりとかはしたんですけど、あの時間の食い方が尋常ではなかったので、
そうですね、もうなんだろう、日常生活に支障が出まくることでおなじみの、
まくりましたね、はい、これはやばいだろうということで、まあ、ラグナロクとかもベータが終了したと同時にあの引退みたいな感じで出ましたね、
何千時間とかの世界ですもんね普通に、
あのファイナルファンタジーの11が終わって、次
4かな、4ですね、
その移行のニュースも結構ありますけど、あれもあの実際に中にいる人にとってはもう切実な問題ですよね、
そうですよね、要するに全部まっさらになっちゃうのかっていうのから始まるわけですし、
あのラグナロクオンラインの2ってどうなったんですかっていう話とちょっと絡むんじゃないかなと、
ね、ありましたね、
はい、あの菅野陽子が曲を作ってたっていう、はい、あのゲームですけど、
どうなんだろう、
でもあれもあの1の方がずっと生き残ってて2はもう頓挫しちゃったみたいな感じですよね、だからファイナルファンタジーもその鉄を踏まないといいと思うんですけども、
うん、難しいとこっすよね、どうしてもやる人が少なきゃ当然閉ざされちゃうわけだし、まあ、FF はそう簡単に減らないとは思いますけどね、まあ、
そうですね、まあ、僕はあのクマ始めたらそっちの方のゲームは全然触る時間がなくなっちゃうからね、
まあ、クマもある意味オンラインゲームと、ね、まあ、ある意味でもないけど普通にオンラインではありますけど、
でもクマもあれじゃないですか、いつにやったらデータがまたゼロに戻っちゃうわけじゃないですか
まあそうなんだ、ね、
経験値あの知識というものが、
まあ、残るという意味ではレベルアップしてるんでしょうけど、はい、うん、昔の過去のデータは過去のデータで一応データだけ残してくれてやる気になるんですけど、
うん、2までは残ってたんで一応あの1の時に取った勲章数とか残ったん
で、ね、あれはなんか残ってればあれはやる気になるんですけどね、
3から一切もう消えてっていう感じではあったんだけどね、
過去のことはもう一切になしよみたいな感じじゃないですか、
まあまあまあまあ、そうね、まあ、1 の, あの勲章数の表示がずっと残ってたら5の大会どうなんだってツッコミも入るんだけど、
ああ一緒ですからね
形はね、
それありますからね、うん、まあ、そこはオンラインの難しいところですよね、きっと ね
毎回毎回調整で失敗してる匂いはプンプンするけどねっていうクイズの問題頻度を調整しましたって言っちゃ失敗してるじゃないですかっていう、
そうですね、今作のプログラマーはかなりひどい仕事をしている
なと思いますけども、なんかもう天体回したら 5,6 問平気でニュースが出てたのに1問も出ねえぞ今みたいな状態になったっていうあれまたやらかしたっていうもうちょっと中間取ってくんねえかなっていう話にもなるんですけどね、
なかなかひどいですね、
うん、いやはや、
まあ、そうですね、そうですね、その他ですと、ほうちゃんさん音楽関係 なんかやってる時話してもいいんですかね。
まあまあまあまあ、まあ、いいと思いますけども、そっちもあのちょっと今活動休止中みたいな感じですけれどもね。
あ、そうですか。はい、まあ、ちょっと、話にいいかちょっと大丈夫ですかこの話。
まあまあダメだったらこう、
あ、できちゃう
記録で、
まあ、カットしたことないですけどね。
できちゃったよ。
いや、たまたまずっと僕は昔ほうちゃんさんがやったっていうのは知らなくて、たまたまあの、うん、熊の同人の
はい
さあのなんかアレンジ CD 買ったら買ったんですけど、それが昨日ちょっと調べたらたまたまこれほうちゃんさんが手掛けてたという。
あ、そうですね、あの CD の方にはもうあのキャラクターネーム出てないですからね。
出てないですから、
はい、
うん、調べてみてこのあのなんですか、これなんて言うんだこういうの、何名って言うんだこういうのって、
何
名、サークル名か、サークル名
って言うんだ、サークル名ですか、
それ見てそこの、うん、あれもしかしてみたいな。
ああ、なるほどね。
うん、これ CD の名前とか出しちゃっても大丈夫ですか。
あ、まあ大丈夫じゃないですか。
自分が買ったのはなんかコロッセオで会いましょうってやつとか、購買で買いましょうっていうちょっと僕の気に入りの CD の一つなんですけども、たまたまそれ買ったら放茶さんがやってて、
ありがとうございます。
びっくりしましたよ本気で。すごいですね。こういうのってちなみに、
はい、
どうやって作るんですかって言っちゃなんですけど、スコアなんかないわけじゃないですか。
あ、そうですね、あの CD もあのサントラもまだ出てない頃ですからね。
出てない
頃ですね。ゲームセンターにですね、MP3 プレイヤー、あの今だったら iPod では録音できないですけど、それに似た感じの、まあ、僕が使ったのは iRiver っていうメーカーのところなんですけど、はい、それを持ってって、筐体の音を直にあの録音して、 LINE もなかったですから、だからマイクですよね当然。
あ、そうなんですか。
アイマスとかだったらヘッドホンがついてた、
ついてますね、
それがあのクマはなかったので、まあ、ゲーセンの雑音が混じるのを取って聞きながら。
え、耳コピーなんですか。
そうですね。
お、すげえ。それはすげえ。
まあ、でもあの先駆者がまあ僕のとこはいたんで、ほらあの僕より先にあのクマの CD 出してた方がいらっしゃったので、はいはい、あ、こういうのもできるんだなというふうに思ってあのやったわけですよ。
うーん、いや、それはすごいわ。
まあ、あとあの足りないところはあの着メロから、まあ、拾ってきたりも。
ああ、なるほど、
ありましたからね、はい。
よくできます
ね。いや本当にそれはすげえ。
でも今聞くとなかなかひどい出来だなと思います。
そうですか。
やるんだ、
全然うちらみたいな素人目で聞いたら、ねね、なんかあ、すげえよく再現してるなとか思
ってますけ
ど。いや本当に、ありがとうございます。
いやいやいや、
また最近は休止。
そうですね、あの熊の方はだから公式のサントラが出てるので、
あ、
こっちの方はもう作ること、うん、必要がなくなったということで、
まあ、
は
い、
なるほど。どうやったらできるのか聞きたいですけどね。聞きたいですけど、そういうのはテクニックとかそういうのって習うようになれるなんでしょうかね。
なんか聞いただけではできなそうな気がするけどね。
そうですよね、とりあえずやってみようっていうのが僕のモットーですけど、とりあえずやってみてもうベースも弾けませんでしたとかそういう話が俺多いから。
まあまあまあ、思いついたらまあね、考える前にやってからって、
うん、とりあえずやろうっていうのはもう僕のモットーですけども、うん、まあ、コスプレとかも実はそうだったんですけど、とりあえずやってみようですからね。
ああ、まあそん、まあ、きっかけはそんなもんなんじゃね、多分。
そうなんですかね。で大体長続きしないで中途半端で終わるのが僕なんですよ。
まあやろうぜっ て立ち消えすることも結構多いからね。
そう、
それあのベースってレフティー買っちゃったりとかしました。
レフティーじゃん、あの学生の時に僕
やってたんで、そうなんですか。
さすがにレフティーまではか、うん、金があったら買ったかもしれないですけど。
あの実は僕が使ってるギターがレスポールスタンダードなので、
お
っとちょっとユイと被ってしまって、
おやおや、あ、じゃあユイやりますか。
これしばらく持ち出せないんじゃないの。
あ、そうですね。
ちょっと後付けで恥ずかしい思いをさせられる今日ためにっていう。
そうですね。これ持ってたら、あいつ軽音かって思われちゃう。
ましてや青い人だってバレてる以上危険な匂いがプンプンします、ね。それはそれはなんかというか、災難。
本当ですよね。あんなが流行っちゃったおかげで。
まあまあ軽音、まあ、好きな軽音好きな人は分かるんだけども、俺の中ではちょっと楽器買うまではねえかなっていう感覚があるもんで。
せめてコスプレの道具かなっていうことですね。
あのコスプレするときに持つか、またはちゃんと弾いてあげてねと思いつつ持ってはいるんですけど。
ギターも弾けるんですか。
あのそうですね、もともとギターから入ってあの作曲とかの勉強もし始めた感じなので。
お、はい、
すごい勉強されて本当できるようになるのかな俺も。試しに遊びで適当にギャギャギャギャとか鳴らしたら、うん、もう音楽だか雑音だかは当然のごとく分かんない曲ができまして、それを知り合いにプレゼントしたんですけど投げ捨てられましたね。なんか CD をポーンって。本当に
ねえ、
ダメだったあれ。
多分途中で練習っていう過程を抜いてないかそれは。
練習どころかね、うんうん、本番。うん、そうですね、やるんだけどね、やるんですけどね。 それでいいのかなって感じしますね。あ、そうなんですか。今後や作る予定とか基本的には今のところなし。
今のところ未定ですね。はい。
本当ですか。
はい、やる気が復活したらやりたいなと思ってるんですけれども、うん、
それはちょっとぜひじゃあ作ったらまた告知しに来ていただけませんか
って。
そうです
ね。この後なんかよくわかんないですけども、この後っていうか
ん、
STJ の人を集めて、ん、言ってちゃった、集めて やろうぜみたいなことを、あ、いや、ラジオですよ、ラジオ撮りを、
はい、
STJ の強い人を集めてちょっとやってみようぜとかっていうのはガンナさんが野望を抱いてみたいので、
うん、ただまあまだ未定だよ。
未定ですよ、
うん、本人たちに許可を取ってないから来てくれるならお願いしたいなぐらいだと思っていただければって。
なるほど、まあ、ちょうど明日STJ の会合というか、
ちょっと行きたかったんですけど残念ながら仕事になっちゃったんですけどね、俺も、
なんて言うんですか、アニゲマルチアカデミーという、企画がありましてですね、秋葉原でやってるんですよね、定期的になんですけど。
あ、そうですか。
飛び入り参加でも全然問題ないと僕は思ってるんですけど、
そうですね、
はい、質問なんですけど、大体来るメンツってどんな感じなんですか。
だから、そうですね、青森さんと僕と、はい、ヒロピョンさん来たりしますし、
それともなんか STG のトップじゃないですか。
そうですね、あと、アニゲの今のキングのユイさんとか、
そこに飛び入りしろって言って無理じゃないですか、それ
全然問題ないですよ。
人数は相当集まるから
みんなアニマルを、うん、愛してる人たち
がです
からね、
で一日中アニマルの天体しようぜって集ま
りますね。はい、
なるほどね。あそこでとりあえず大会とかじゃなくて、
大会じゃない、天体で回して一日アニ、前はアニタの勉強しようだったんだけども、そこから発展してアニマルの勉強しようになったっていう話で、なかなかね予定がなくて参加できないんだけど、一回参加したいなと思ってる。
ぜひぜひ今度いらしてください。
ぜひ。
ね、
そうですね、僕も結構日曜日は辛いかなというところがあるので、今度別の予備で設定してもらえないかなというふうに思ってはいるんですけれども、なかなか、
はい、いや、ちょっとそれは明日本人の方にぜひ。
じゃあ、ガンさん、今度一緒に行きましょうか。
え、いいよ、いいよ、休みならね、休みならいくらでも行くけど、いや、むしろ俺も行きたいんだってば、本当に。
そして、たらいくらって終了しましょう。
なんたら300点ぐらい取りたいな。
これは無理かな。そうですね。
ね、
うん、じゃあ、なとこかな。はい。というわけで今回はアニタスペシャルのほうちゃんさんをゲストに、お呼びして番組をお送りいたしました。やっぱすごいですね。
いや全然すごくないですよ。
いやとんで
もない。いやーやっぱりなんですかね。
ん、
うん、いやなんか俺みたいな野生アニタ使いとってやっぱ違うなというのがよくわかりました。
いやいやいや、もう今後も僕よりももっとすごい人を呼ぶ予定があるんでしょ。
その辺はじゃあちょっととりあえずシークレットローポで話を交渉水面から進めていますってことでいいですかって。
じゃあそういうことでお願いします、はい、営業のガンナさんお願いします。
なんかもうそれしか俺仕事してないしね、ぶっちゃけ普段。
いやまあ
ね編集とか丸投げなんで。
まあ編集あととんでもない編集するかもしれないけど、
うわ最悪だこの男。
ガンナさんの今日のポエムを3回連続をリピートさせるとかね。
うん、死ね。な
はい、というわけで、まあ、告知みたいなのはさっきちょっといただいたんですけども、
これは言っちゃっていいのかちょっと分かんないんで、まあ、ダメだったらカットということなのでお願いしたいんですけど、
おいおい、
はい、
今定期的に秋葉原のの方ですか、一致でアニゲクイズマジックアカデミーの、アニゲマルチアカデミーという、一日中ずっとアニマルを投げ続けようよという店内対戦企画を定期的にやっているんです、
うん、
それその企画に今まで参加したことない人も、飛び入り参加でも全然問題ないと思いますので、もし興味がある人は僕に聞いてもいいですし、主催 の、そちらの方にもちょっと聞いてみるといいんじゃないかなと思います。
はい、そういうことでそちらの方もよろしくお願いします。
ね、ではもうぜひちょっと予定があったら参加させていただきたいと思いますね。
はい、ぜひお待ちしておりますので、
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでじゃあ今日はほうちゃんさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、ま、じゃあ今日もこんなとこですからね。
そうだね。
はい、はい、じゃあ次回楽しみにしますよ。ゲスト誰だか知らないですけど。
まあ、まあ頑張って交渉はしてくるけど。
はい、というわけでじゃあまた次回。
はい、次回。
この番組はオメガセブンの提供でお送りいたしました。